はい、今日はイザヤ書の11章の6節から16節まで終わりまでですね。この今日の6節っていうのはこの1節からの内容の続きですから、この狼が子羊と共に宿るとか、豹とかが子ヤギと共におるとか、子牛も非常に強いライオンと共におる育つとかですね、非常にこのまま読んだらですね、とてもさっきも言われたようにとてもないと思うようなことが書いてあるわけですね。しかもそれがですね、小さい子供がそういうふうなものをですね、強い狼ようなものと子羊とかですね、ライオンとかの一緒に導くとかいうとっても不思議なことが書いてあるわけですね。でそれはこの1からのところですね、1歳の株から1つの芽、こういう究極的なメシアが現れた、来た時にはこういうとっても不思議なことが生じていくんだと、そういうことの表現として書いてあるんです。で、このところはですね、よくエホバの証人がですね、ずっと前からこのところをよくですね、絵に描いてライオンと子供一緒におるとかですね、そういうことをよく世の終わり、こういう世の終わりが進んだらこうなるんだとかですね、世の終わりが進んでですね、このエホバの証人だけが救われて地上で永遠に生きたら来ないなんだと、よく絵で描いてですね、もう20年も30年も前からよくこうそういうふうにしておりましたですね、文字通りそうなんだというふうなことをですね、そんなことをよく言っておったわけです。で、けれどもそんなですね、文字通りのことはここに言おうとしているのかということをですね、考える必要があるわけです。まずこれはですね、しかもこの7節ですね、食べ物は何かというと、牛も熊もみんなですね、ライオンも牛もみんな同じように草を食べるとか書いてあります。でこれはどういうことかということですね、この訳獅子だなんていうことはですね、ライオンですね、でも外国語はもちろんライオンなんです。今頃獅子なんて誰も言わないのにですね、獅子だなんていう訳は非常に、不適切な訳だと思われますね。でこれはどういうこと、どこからこれを来てるかというとですね、実は創世記のところからなんですね。創世記の第1章の29、一番最初ですね、創世記の、1章の最後29、30のところを見たらですね、見よ、全地に入る種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与える、それがあなたたちの食べ物になる。これ一番初めはですね、植物がみんなの食べ物になる。そして次30節見たらですね、地の獣も空の鳥もですね、地を這うものみんな、命あるものはあらゆるですね、この緑の草、植物を食べるんだ。そういうふうに一番最初この1章ではこのように動物もとのみんな植物を食べるっていうのはですね、とても不思議なようなことが書いてあるんです。人間もそうで、このように、ですね、今日のところはまだ、罪を犯さない前にはこのようにみんなが植物を食べるっていうふうな描写がされてるんですね。だからそこに帰る、そういう一番最初の罪を犯さないような状態に、このメシアっていうものを回復させるんだという、そういったことがあるわけです。で、これはですね、罪を犯してから全てのものが狂ってきたということなんですけども、罪を犯さない前というわけです。で、それが少し後になったらですね、 肉を食べてもよいということになるわけです。で、この植物をみんなが食べるというようなことはですね、ちょっと考えてわかりますが、ライオンというのは牙があるわけです。そういう牙はですね、本来草を食べたらですね、全く不適格なんですね。あの牙っていうのは動物を襲って食べる。だからそのままの状態だったら牙とかその爪でも毛でもですね、足の筋肉でもみんないらなくなるわけです。あのライオンのですね、太い筋肉はですね、パッと飛びかかる。ものすごい速さでですね、追いかけていって飛びるという、そういう筋肉のためなんですね。みんなそういうふうに動物ってのはそういうふうに作られているからですね、一緒にみんな植物を食べるよりもそんなことは非常にそれだけ変わるようなことでは本来ありえないことなんです。だからこれはそういうふうにですね、動物がみんな草を食べるようになるというふうなことを本当に言おうとしたのではなくて、これは究極的にはですね、人間の状態を本当は言おうとしているわけですよね。肉食っていうのはですね、互いに食べ合うわけです。相手を殺して食べる。そういうふうにこの世の中っていうのはですね、どうしてもですね、弱いものを殺してから食べるっていうようなことになっているわけです。動物もそう、人間もそうなんですね。だからそこを見てたらですね、どっかその物悲しいようなところがあるはずですね。例えばライオンがですね、弱いこの鹿を追っかけてですね、パッと飛びついて引き裂いて食べると。そういうふうに鹿の身になったら、とか考えたらですね、これは誰でも、何と今思わないと釣りをするんでもですね、生きた魚がですね、自由な魚を針で釣り上がしてですね、そして殺してたら美味しそうに食べるって切り裂いて、まあ、そんなことも魚の身になって考えるなんて言い出したらですね、どうもなんとなくですね、美味しくないとかいうこともなりかねないけど、そんなも全部もう忘れてるからそうなんですね。だいたい肉を食べるってことはもちろんそういうふうに殺して食べるということになる。私は互いに殺し合うということになるんですね。で、それが人間社会にもある。人間社会に強い者が弱い者を殺す、戦争とか、あるいはやっつける、あるいは強制労働させる、そうしてそこの益を強い者が奪い取るっていう、そういうことはずっと昔からあるわけですね。で、最終的にはこのメシアっていう人が来てですね、根本的に変わるということは、そういうふうに強い者が弱い者を食って食べるとかいうふうなことは根本的に変わるんだと。この世界の動物の人間みんな持っているある種の矛盾のようなもの、それをパウロはですね、全てのものはうめき苦しんでいるっていう表現でもしているわけです。万物のうめきとかいう表現でですね、ローマ書の中で。だから、まあ、様々な見方、ある方向から、まあ、別の方向から、いろんな方向から見えるわけです。まあ、こういうふうにある方向から見たら、そういう肉食っていうか、絶えず、殺してから食べるというふうな、そういうことがありますね。それはこの人間社会にもそういうのがあるということです。で、それがみんなですね、そういう強いもの親も何か同じように変えられて、そしてもう強い力、相手を殺すための強い力がいらなくなる。で、小さな子供、幼子らしいものが一番それに導き手になるって言うんですね。これはイエス様と一番近いのは幼子のようなものって言われたわけです。で、そういう弱そうに見えるものはかえってですね、それ全体を導くような導き手になる。こういう不思議なことが起こるというわけですね。この弱いものにかえって力が与えられるということは、あのパウロの有名な言葉もありますよね。神の力は弱いところに表されるんだ。そしてイエス様もですね、わざわざ小さいロバの子に乗ってですね、そしてエルサレムへ入られた。弱いものがかえってなんか用いられるんだっていうことを表したんですね。新しい時代には。ここもそういうことと同じなの。小さい子供が導くんだなってですね。とても不思議なような気がですけども、そういう弱いところに神の力全部現れる。神の力が一番この弱いところにかえって表され、それが導くようになるという。そして、まあ、こういう互いに狼を襲って殺して食べることはなくなるというわけなんですね。 で、みんな草を食べるっていうようなことはですね、互いに殺し合わなくなってですね、そのみんなが同じような岩兄弟姉妹とかですね、同じようになって共に生きる、よく今頃使いますよね、共に生きる、強いもの弱いものを殺したり犠牲にしてから、それで成り立つ、やっていく、進んでいくんではないということです。そういう共に生きるっていうことをですね、みんながライオンも牛も同じようにこの草を食べる、誰かが強くてやっつけたりする必要がもうなくなるんだという、そういうことをですね、神様から啓示されたっていう、これをこういう不思議な表現、ちょっと読んだらちょっと驚くようなことですね、こんなような表現は他にはないわけです。だいたいこのイザヤっていう人も非常にこの霊的に高みにこう引き上げられた人だから、他に全く霊がないような書き方、本当のこの独創性、独創性っていうのは神様の霊に直接結びついた人でなければできないというんですね。他の人は勉強して結局マネなわけです。他の人の書いたことをちょっと変える、表現を変えるとかですね、本当の独創性は神と結びついた行為に誰も考えたことないのことを書くわけです。で、この8節も6節の終わりと似てるんですね。8節も父上のも赤ちゃん幼子、そういうものに不思議な力が与えられてですね、毒を持ったもの、毒を持ったのほどの力を入れてもですね、平気になる、これは弱いものに神の力が注がれるから、だから毒っていうものが働けなくなるというわけなんですね。まあ、そういうふうに害するものがなくなる、これは人間の私たちの社会に当てはめて考えると本当にこの成り立つわけですね。これは毒じゃなくて手入れてですね、噛まれて死んでしまうということは言い換えたらですね、人から憎しみを受ける、攻撃をする、したこともないことをやったと、そしてすごいショックを受けてですね、相手に激しい憎しみを増して復讐をしたり、あるいはショックを受けてもいけなくなると、そういうことは毒に噛まれたっていうことですね。ですね、相手が何もしてないのにですね、悪いことをしたって責めるとかいうことは、それはもう毒蛇の毒噛みつこうとすることです。それに大概も噛みつかれてしまうほとんどそうですね。だから一言悪いことを言われただけですごいショックで、学校行けなくなったり仕事行けなくなったり、そういうこといっぱいあるわけです。けれども本当に神様としっかり結びついておったらですね、相手がどんな悪いことを言われようともですね、それに動揺しなくなる。それがこの毒蛇の毒、毒の穴の中に入れてもですね、噛まれないと。平気になるっていうようなことなんですね。で、この世も前から毒でいっぱいなわけですね。この世の中でおったらですね、だんだんその毒に噛まれて、心も汚れてくる。盗んでも構わんとかですね、悪いことしても構わん、なんもないと。それがだんだんと毒に噛まれた証拠だけれども、不思議とですね、キリストにしっかり結びついている人ほどどんなに悪いことがいっぱいあっても、その毒の中に手を入れても噛まれないということです。パウロもですね、あなた方はキリストの言葉を守ってて星のように輝いているとかいうところあります。周囲が真っ暗だってもですね、その暗闇に巻き込まれないというか、そういうさまざまなですね、この、霊的な世界をここはこう象徴的にこう暗示ですね、暗示しているところ、大体深い作品ほどですね、説明的じゃないんです。これ何にも説明してないんです。深いことを言ったらいくらでも見方によっていろんなこと、いろんな人々がいろんなものを感じることをですね、ズバリとこのまま書くっていう、そういう真に独創性がある人が書いた言葉なんですね。全く説明なんかは書かないわけです。相手それがまあ、だから旧説に言ってるんです。聖なる山において何者も害を加える、滅ぼすこともないようになる、害も受けなくなる、害をするも噛みついたり人 人を殺したらそんなことは何もなくなるというわけです。そうして、この水が世界を、水が海を覆っている、もう広大な、昔は世界をですね、限界がなく水が広がっていると思われとったんですね。それのように塩を散る鹿でわーっと満ちるっていうわけです。わーっと満ちる、そういうのがこうありありと霊的に見えてきたっていうんですね。これ考えてこんなことを言ったんじゃなくて、この引き上げられてこの霊的な世界でこう見えたというわけですね。塩散る鹿が広がってる。そういうふうに海のように神様を知る知識で満たされていってですね、そしてその日にはエッサイのね、これはさっき言ったように将来的に現れるメシア、究極的な救い主ですね。これはまあこの時にはもちろんあの今のイエスっていうようなあの名前になるということは分からなかったわけですけども、イエス・キリスト、まあ、確かにですね、これから700年もはるかのうちになって、本当にこういうふうに旗と立ってですね、世界の国々は確かにこの2000年間、そのイエス・キリストという旗のもとに確かにずっと集まり続けてきたと思うんですね。この非常に不思議なことですね。人々は、国々はそれを求めてですね、実際に集まってきた。国々のあらゆる種類の民族、強い人も弱い人もですね、権力のある人も、何かこういうふうにその旗のもとへの大きなこの流れがということなんですね。聖書の世界以外ではですね、この世界はどこに向かって流れていくのか、この前に言ったどっか死に向かってですね流れていくようなというふうな漠然としたですね、こう予感があるっていうわけですね。だんだんこう死っていうか滅びかって何か押し流されてるんだ。聖書は逆なんですね。霊的に非常に高み投げられた人がですね、それを見た、こういうところへみんな流れていくんだ、まあ、そういう意味にこの世のことは子供でもですね、ほいほいんだ、地球も太陽も最終的に滅びるんだ、あこの世は滅びるのかって誰でも分かるんですね。子供でも人間だってそういうのはだんだん年寄って死に向かって流れていくんだ、ちっちゃな子供でも分かるわけです。まあ、もう分からないようなこと。でも、この聖書の真理っていうのはですね、どんな天才でも分からないわけです。ノーベル賞をもらったような天才でもこれ分からない。啓示がなかった。示されなかったら、こんなことを絶対に信じない。そんなことあるはずがない。で、分からないかったら、子供で分かるのは、この世は、あるいは人間は死に向かって流れていくんだ。それだけしか分からない。そういうことで、この聖書の世界を知るかどうかという非常に大きな差が作っていることなんですね。でこういう流れをこのイザヤ書は一貫していっているので、これは最初から実は言ってたわけですね。2章、イザヤ書の2章というところみたいなですね、この流れが実は書いてあったわけです。2章、やはりですね、1章の一節、終わりの日だから同じことなんです。終わりの日に神殿の山は山々の頭として固く立って高くそばえて、国々はこぞってそこに川のように流れていくんだって。主の山に行こうって、そういうですね、すごい壮大な流れっていうものがですね、大きな流れがイザヤの目には見えたということですね。でそれを書き残した。でやはり後の人たちもですね、こういう大きな流れがあるんだ、読んだらですね、とっても最初驚くけど、だんだんこれはどうも本当だということ分かってきたから、ずっとこれはですね、命にかけても残してきたわけです。これは本当に人間の考えたことじゃない、神様の直接ですね、これ書けといって書いたことなんだというわけですね。でそれがこのさっきの今日のところではですね、ライオンも子供もなんか一緒だと、草を食べると害をし合うことない、それが2章では4節になっている、2章では4節の表現になっているんですね。 剣を打ち直して耕すものとする、槍を打ち直しても工作と構いな、剣とか槍というのはこれはですね、人を殺すための武器なんですね。そのものも全くなくなるということ、そういった本当に互いに攻撃し合って殺すということはなくなるんだと。そういう意味ではライオンもみんなですね、子羊も牛も草を食べて仲良くなる、同じことを言おうとしているんですね。最終的にはこういう人間社会のことを究極的な姿としてですね、こういうふうに言っているのであってですね、今言ってライオンと子供が一緒に遊んだところですね、それが一体何どうしたのかと、ね、人間の心の中の問題解決なんだらですね、そのライオンと遊んだってライオンの牙だって無駄になるわけですね。それから作るのではないのかのことを言おうとしているのって、人間の最終的な状態をこういう形で表現をしているということですね。それもこういう2章も重視と同じことを本来言おうとしているということです。これから、まあ、そういうふうに2700年もこれイザヤ書かれて立っているわけですけど、このさっき言った2章の4節の言葉はですね、国際連盟のすぐ近くそばの、土台のところに書かれてあるという、刻まれてあるということですね、現代の非常に生々しい互いに戦いったり武器を増やそうとしたりする中にですね、そのところにこういうふうな言葉がですね刻まれる。これは最終的な、だから人類の目標点、神様はそういう導かれるんだということをですね、絶えず覚えて、それが国際連盟の精神でもあるんですね。こういうところを意味見て見つめて、いこうじゃないかということなんですね。それではですね、ちょっと今日も時間が来ましたので、11からはですね、ちょっと次の時にしたいと思います。今日は10までにします。